リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は木津ほのぼの助産師の会より谷口孝子さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は木津ほのぼの助産師の会より谷口孝子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
早速なんですけど、木津ほのぼの助産師の会ではどのような活動をされているのでしょうか。
2年ほど前に木津ほのぼの助産師会を立ち上げました、
はい、
メンバーは木津川市の周辺で活動している経験を積んだ助産師5人です。5人以外にもサポートメンバーがいて一緒に活動しています。助産師とつながろう、話そう、命のこと、子育てのことをモットーに、産後ママのおしゃべり会や性教育活動をしています。
助産師さんと気軽につながる機会を提供されているんですね、
はい、
産後ママのおしゃべり会について具体的に教えていただけますか。
産後ママのおしゃべり会は、産後1年までのママと赤ちゃん、時には妊婦さんが助産師と一緒におしゃべりをしたり、ママたちだけでランチをしたりしています、
はい、
お食事の間は赤ちゃんを助産師に預けていただくので、うん、子育ての息抜きやママ同士の交流が深められると大変好評です。
なるほど、すごい、ママさんたちがリフレッシュする時間というものを提供されているんですね。
はい、そうなんです、う
ん、ちなみに性教育活動もされているんですよね。
はい、性教育というとちょっと壁をね感じてくださるんですけれども、はい、幼児さんや小学校さんの親子向けの講座や親向け講座などをしております。体や生殖の仕組みだけじゃなくって、性の多様性やジェンダー平等の幅広く伝える包括的性教育を基盤に、自分らしく生きる人権を尊重したお話をしています。まあ、今までね聞かれたことがない内容なので、ちょっとびっくりされる方もいらっしゃるんですけど、
はい、
結構身近に感じられるようで、リピーターも増えてきております。
すごい、性教育活動もリピーターさんが多いっていうことなんですね、
はい、
こういった活動を始められたきっかけっていうものは何かあるんですか。
そうなんです、ちょうどね2年前っていうとコロナ禍で、まあ、人が集まることとか外出がすごく減って、
そうですね、
地域の中でね子育ての悩みや困りごとを相談できる場所がやっぱ減ってるなということを痛感しました。で、まあ、地域でね活動している助産師が何かできることあるんじゃないかなというところで、仲間で集まって決めたのが始まりですで、最初の頃はね、もう広報活動が難しくって、はい、チラシの作成とかね、配布とか、もう SNS のインスタとかね、本当に慣れないことばかりたくさんあったんですけれども、結構多くの方がサポートしてくださって、人とね温かみを感じたなっていうふうに思っております。
コロナ禍をきっかけに活動を始められたってことなんですけど、
はい、
何か始められてから反響はありましたか。
そうですね、本当に産後ママのしゃべり会昨日もしたんですけれども、
はい、
本当にこんなにゆっくりランチできるなんて初めてってね、もう産後7ヶ月のママがねおっしゃってくださったりとか、
はい、
あとまあ少しの間ね子供を預けただけでちょっと離れてた、あとね赤ちゃんに会うととっても可愛く思えたとか、いろいろ感想をいただいております。で、まあ、同じ年頃のね赤ちゃんを持つ者同士でゆっくりご飯を食べること、まあ、それがやっぱりお母さんの心の余裕につながっているんだなということをね実感しております。
性教育活動の方の何か反響はありますか。
そうですね、性教育活動最初はちょっとね人がなかなか集まらなかったんですけれども、やっぱ来てもらった方には好評で、
はい、
まあ、こんな感想もいただいてるんですけれども、まあ、 今はねこんなにも開かれた形で正しい知識を子どもたちに伝えられるんかと、少しほっとしたような嬉しい気持ちになったとかね、あとこれから息子が本格的な思春期が始まってドキドキされてる方もね、はい、いらっしゃったんですけど、今日ね一緒に聞いてやっぱり成長を楽しめるかなっていうような感じで、ちょっとこう親世代の安心にもつながったのかなっていうふうにも感じております。
なんか親子で学ぶ性教育って何か新しい感じがしますね、
は
い、
あそうですか、本当にぜひ皆さんにも受けてほしいなと思っております。
この番組はですね、男女共同参画がテーマになっているんですけども、男女共同参画とはどういうことだとお考えですか？
そうですね、男女共同参画というとやっぱりジェンダーギャップ指数が頭によぎるんですけど、はい、まあ2023年で146カ国中235位というのがね、はい、日本のまあ低いというところで、まあ、ジェンダー平等の取り組みというのは喫緊の課題やなと思ってます。で私自身もやっぱり小さい頃から身近にあるジェンダーバイアスがやっぱ大きな要因なんじゃないかなって思うと、
はい、
まあ、小さい頃からの教育がやっぱり必要で、でまあ包括的性教育っていうのはまあ幼児期からっていうふうにも言ってますし、体や生殖のことだけじゃなくって人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、人権など幅広いテーマをね取り組む教育なので、まあ系統を立てて教育できたらもっといいんじゃないかなっていうふうに思って活動しております。
なるほど。今後この活動をどのように展開していきたいとお考えでしょうか？
そうですね、今やってます産後ママのおしゃべり会とか、
はい、
性教育活動がもっと地域に浸透して聞きたい人がね、うん、聞けるようになったらいいなって思うと、やっぱ広報が大事かなと思っております、うん、でまあこの活動を通じて、まあ本当に子育てのママ同士とか家族同士、まあ、助産師同士もつながれますし、まあ、地域で活動しているいろんな団体ともつながれることができて、やっぱ人の出会いを大切に今後もね活動していきたいなと思っております。
ありがとうございます。近々木津ほのぼの助産師の会さんが主催されるイベントがあるんですよね？
そうなんです、ちょうど3月の23日の土曜日の午後なんですけれども、JR の木津駅そばにあります木津川市東部交流会館に、性と性のお話し会ということで、性別の性というのと命の生まれる2つの性のことをお話しする会を、親子向け講座を実施します。でまあ、具体的な内容としては、思春期の二次成長って何なのかなとか、自分の体を大切にするってどういうことかなという2本立てでさせてもらう関係で、小学校の3年生か6年生の、
はい、
ご家族が対象になっております。でちょっとね費用もいただいておりまして、1講座1家族あたり2000円、まあ、複数受けていただくとちょっと割引もあるんですけれども、はい、まあ詳細の方はね、木津ほのぼの助産師の会のねインスタグラムを確認していただければと思います、
ぜひ皆さん参加していただければなと思います。木津ほのぼの助産師の会の活動を知りたい方や参加されたい方は、ぜひ SNS をチェックしてみてくださいね。
はい、ちょっと私たちホームページは持ってないので、インスタの方で木津ほのぼの助産師の会を検索していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さん木津ほのぼの助産師の会で検索してください。最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、私たちはね木津川市周辺で活動しておりますけれども、皆さんのお住まいの近くでも活動している助産師がおります。ぜひつながってほしいです。
はい、ありがとうございます。本日は木津ほのぼの助産師の会の谷口貴子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府をはじめとした行政と経済団体の連携による女性活躍推進組織輝く女性応援京都会議では、女性のキャリア形成やワークライフバランスの推進に向けた支援などさまざまな事業に取り組んでいます。現在輝く女性応援京都会議の公式インスタグラムにて、公正団体からの女性活躍推進に向けたメッセージ動画を発信しています。輝く女性応援京都会議で検索していただくと動画をご覧いただけますので、チェックしていただくとともに、アカウントのフォローやいいねもぜひお願いいたします。京都府ではその他にも、女性起業家への支援や男性育休の取得推進、理工系分野で活躍したい女子学生への支援など 幅広い事業に取り組んでいます。気になる方は京都府男女共同参画課のホームページをご確認ください。もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は075-692-3495 075-692-3495、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページや京都府男女共同参画課のホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。